広報コガ2023年2月フェブラリーナンバー209。表紙、今月の表紙は二十歳の集い。1月8日に ES 花桃体育館で開催した二十歳の集いの実行委員を務めたお二人。今年は晴れ渡る青空のもと、1337人が記念すべき節目を迎えました。どんな時でも希望を持ち、いつも笑顔で過ごせるよう頑張ってください。写真、二十歳の集いの実行委員の二人の女性、体育館を背に、振袖姿で顔を寄せ合っています。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、追悼、ありがとう、渡辺徹さん。4ページから7ページ、特集、埋蔵文化財発掘メモリアル。8ページ、新春の集いを開催しました。ご存知ですか、青年貢献制度。9ページ、人事行政の運営等の状況を公表します。10ページ、人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。全国大会出場。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、ふるさと日記。13ページ、今月の古学校、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から。アナザースカイ。16ページ、17ページ、街の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀インフォメーション。20ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、月刊レッツ SDGs、読者アンケート。写真3枚。1枚目、発掘調査の1話目。2枚目、二十歳の集いに久しぶりで会う友人たちと笑顔で挨拶。3枚目、7000歩で歩ける古賀七福神巡りの様子。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。渡辺徹様の訃報に接し、驚きと悲しみでいっぱいです。渡辺様には、平成19年度から古賀大使として、市の魅力発信やイベント、講演にご協力いただくなど、本市の PR に多大なるご尽力を賜りました。私自身も幼稚園から幼馴染で、高校時代には共に生徒会役員として活動した間柄でした。これまでのご功績に感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。追悼、ありがとう、渡辺徹さん。昨年11月28日、古賀大使で市出身の俳優、渡辺徹さんが逝去されました。市では12月12日から27日まで、市役所古賀庁舎のロビーに追悼コーナーを設置し、市内イベント等での活動写真やサイン、色紙を展示しました。また、記帳台を設けて別れを惜しむ人たちから多くのメッセージを預かりました。渡辺さんは平成19年度から古賀大使として活動。広報誌や市内イベントのほか、テレビ等を通じて古賀市の名を全国に広めていただきました。今までありがとうございました。写真、渡辺徹さんの笑顔の上半身写真です。写真終わり。プロフィール、昭和36年生まれ、古賀第一小学校、古賀第一中学校、古賀第三高等学校を卒業。昭和55年、文学座附属演劇研究所に入所。昭和56年、人気テレビドラマ、太陽に吠えろ、日本テレビのラガー、 竹本淳二刑事役でデビューし、一躍人気を獲得する。その後も舞台、ラジオ番組にも多数出演したほか、大学特任教授として教壇に立つなど、活動の場は多岐にわたった。主な古賀大使の活動。平成19年度古賀大使移植。平成20年度市民フォーラム講演。平成21年度自治基本条例市民フォーラム記念講演。平成23年度総合的文化施設フォーラム基調講演。平成26年度警察相談防犯キャンペーン。平成29年度広報古賀1月号新春対談。古賀大使からのメッセージ。平成30年度桃祭りイベント出演。令和2年度コロナ禍における応援メッセージ。成人式典のお祝いメッセージ。令和3年度広報古賀8月号ふるさとメッセージ。追悼コーナーの様子。写真4枚。1枚目記帳台、2枚目3枚目メッセージを書く人たち、4枚目寄せられたメッセージ。写真終わり。お別れの会。渡辺徹さんのお別れの会が東京都内で開かれます。一般向けの献花も可能です。期日3月28日火曜日、時間16時から17時、場所グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール3階、東京都港区高輪 3-13-1。 特集ドキドキ埋蔵文化財発掘メモリアル。埋蔵文化財とは、自分たちの祖先がこの地で生きて現在までつないだ地球に残る文化の痕跡です。この痕跡が確認されている、または存在すると考えられている範囲が、市内には現在399箇所あり、これを周知の埋蔵文化財宝蔵地と呼びます。現在三和地区の一部において、農作物の生産性を向上させることを目的とした土地改良事業、畑の区画整理を行っています。この事業に伴い、そこにある埋蔵文化財が壊される恐れがあるため、事前に発掘調査を行い、遺跡の形状や出土品などの結果を記録して将来に残す作業に当たっています。工事をきっかけに発掘調査を行うのは、文化財が地中に埋まっている限りは保存されているという原則があるためです。地中に眠る文化財はとても繊細なため、慎重に発掘していきます。地面を丁寧に掘って出てきたものが、たとえ小さな土器の破片であっても、それはこの土地の記憶です。もしかしたら皆さんの祖先が使っていたものかもしれません。今回の特集を通して、地中に残る歴史に思いを馳せてみませんか。市内の埋蔵文化財宝蔵地は、古賀生活便利マップからご覧いただけます。二次元コードがあります。写真、紙面上3分の2に、土器の破片とハケを手に持つ小学生くらいの少女。写真終わり。土の中からこんなものが出てくるよ。鈴行用。行用は、アンズの葉と書きます。古墳時代のものと考えられる馬具、馬の装飾に使用された。写真、楕円の三方に丸い鈴がついています。写真終わり。土星仮面、縄文時代後期前葉のものと考えられる。平成7年に釈迦祭仏遺跡釈迦から出土。写真、土でできた 鼻から上の仮面、目の部分がくり抜かれています。写真終わり。ミミズク型土偶、縄文時代後期に作られた土偶、昭和61年に、四庵橋遺跡下辺見から出土。写真の吹き出しに、僕の顔、鳥のミミズクに似ているでしょう、とあります。写真、鳥のミミズクに似た土の人形、片足が取れています。写真終わり。炉盤、縄文時代後期に作られた炉盤。呉服として身につけたと考えられる。写真、土でできた四角い盤に模様が彫られています。写真終わり。小文字まがたま、古墳時代中期に作られた小文字まがたま、昭和57年に向坪 B 遺跡久能から出土。写真、大きなまがたまに小さなまがたまが5つついています。写真終わり。発掘調査の流れ。工程は2つに分かれているよ。現場作業。1、重機による掘削。事前の施掘調査結果などをもとに、遺跡に影響の少ない土を重機で除去。掘削する深さは調査地点ごとに異なるため、調査員が慎重に見極めます。写真、ショベルカーで掘削する様子。写真終わり。2、人力による掘削。土色や含有物の違いを見極めながら、住居跡などの遺構を人力で慎重に掘削。出土した土器などの遺物は、出土状況を記録しながら取り上げていきます。写真、人の手で慎重に掘られていく様子。写真終わり。3、記録作成。遺構の形などを計測して、図面を作成するほか、出土した遺物等の写真を撮影。調査は一度だけなので、正確で精密な記録を残すように努めています。写真、計測し、記録する様子。写真終わり。整理作業。1、洗浄・中期作業。出土遺物に付着した土を水洗いで、丁寧に除去した後、一つ一つに遺跡名や出土遺構などの情報を細かい文字で記入していきます。写真、丁寧に水洗いします。写真終わり。2、接合・復元。遺構ごとに仕分けた破片を、器の形や模様、色調などを手がかりに、パズルのように組み立てます。欠損部分は石膏で復元します。写真、破片を組み立てる様子。写真終わり。3、報告書作成。出土遺物を計測、観察し、実測図の作成や写真撮影をします。発掘調査時に作成した記録とともに、整理、編集、執筆作業を経て、報告書が刊行されます。写真、刊行された報告書。写真終わり。埋蔵文化財を発掘してみよう。12月25日、山立市内で、市内在住の小学3年生から中学2年生を対象とした埋蔵文化財の発掘体験を行いました。当日は、親子など24人が参加し、スコップやハケを使いながら慎重に地面を掘り、発掘作業に挑戦。土器の破片や鉄片など様々な文化財が地中から掘り出され、参加者からは大きな破片が見つかったよ。これは何の破片かな、などの声が聞かれました。写真2枚。1枚目。一列に並び、スコップで慎重に掘る様子。2枚目、道具、ちり取り、はけ、スコップ。 写真終わり。発掘体験をしてみてどうだった？小俣理子さん、身近な場所で発掘体験があると聞き、驚きました。理科の授業で思想の勉強をしたこともあって、以前から発掘作業に興味を持っていました。大きな土器の破片を見つけたときは、とても嬉しかったです。服部紅葉さん、今日は友達と参加しました。スコップで何度も削るように掘るから、腕が疲れたけど、たくさん発掘できてよかったです。斉藤真奈さん、石が好きで、自然と発掘にも興味が湧きました。普段はなかなか体験できないことなので楽しかったです。峰あゆきさん、発掘は疲れたけど、みんなの中で一番大きい土器を見つけようと頑張って掘りました。峰あやとさん、土器を見つけられるか不安だったけど、掘ってみたらたくさん発掘できて嬉しかったです。小沼優太さん、お母さん、学生時代に発掘のアルバイトをしていたお母さんが、発掘体験があることを教えてくれました。土を掘る作業は力が必要なので大変だったけど、汚れの取り方をお母さんに教えてもらいながら楽しく体験できました。それぞれの顔写真がついています。先人たちの営みから学ぶ歴史。学芸員として埋蔵文化財の魅力を発信。小学生の時に親戚の畑で穴掘りをしていた際、大きな土器を掘り当てました。その時の感動は今でも忘れられません。それがきっかけで学芸員の道を志し、今では古河市の学芸員として文化財を守り、未来へ受け継いでいくため、遺跡の発掘調査や文化財の魅力発信に努めています。古河市は茨城県県西エリアでは最大の遺跡数を誇り、城跡や貝塚、古墳など様々な痕跡があります。もしかしたら、あなたの足元にも先人の営みが眠っているかもしれません。今回、発掘体験を行った場所は、土地改良事業によって発掘調査を行っている山田の東の門、西の門定石です。この遺跡にある3つの住居跡を皆さんに調査していただきました。市が主催で発掘体験を実施するのは初めての試みでしたが、たくさんの応募がありました。町が誇る先人たちの歴史に触れ、知ることができる発掘体験は、とても貴重な経験だったと思います。参加された皆さんは、発掘体験が初めての人が多く、地中から土器などの破片が出てくるたびに、声を上げるなど、楽しそうに発掘している様子がうかがい、とても嬉しかったです。私たちが住んでいる町が、どのような歴史を歩み、先人たちがどのような暮らしをしてきたのか、この機会に興味を持ってくれたことでしょう。これからも多くの人に埋蔵文化財に関心を持ってもらえるきっかけを作っていきたいです。問い合わせ、古河庁舎障害学習課、電話225111、学芸員大久保義則さん、顔写真があります。埋蔵文化財の報告書を無料で配布しています。二次元コードがあります。新春の集いを開催しました。1月12日、イエス花桃体育館で新春の集いを開催し、国、県、市議会議員など256人が出席しました。針谷市長による年頭の挨拶の後、市政功労者20人の表彰と寄付者10人へ感謝状を贈呈、出席者は互いに新年の挨拶や情報交換を行うなど、和やかに談笑し、 有意義なひとときとなりました。問い合わせ、総和庁舎、秘書校長課、電話923111。写真、壇上で万歳する参加者たち。写真終わり。市政功労者、準不動、継承略。自治功労、下村博之2例。選挙管理委員、小堀秀夫桜町自治会長、粕谷雄二荒下人権擁護委員、斉藤早苗小名沼人権擁護委員、佐山正弘尾崎人権擁護委員、辻田恒夫山田消防団本部員、栗原正樹緑町消防団員、武井正俊諸川消防団員、荒賀正幸東消防団員、橋本隆義東消防団員、産業功労安倍隆之駒羽工業会役員会長経験者、森和義下方田土地改良区役員副理事長経験者、教育功労遠藤昭夫本庁学校医、牧山ゆかり東京都学校医、広瀬典子東京都学校歯科医、野口美智子中田学校薬剤師、大塚茂雄横山町学校薬剤師、船橋博士高野スポーツ推進委員、福祉功労関光子尾崎保護士、斉藤秀夫東介護認定審査会委員。ご存知ですか、成年後見制度。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な人を、その代理人、成年後見人等が法的に支援する制度です。この制度にはすでに判断能力が不十分な人のための法定後見制度と、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ成年後見人等を決めておく任意後見制度の2種類があります。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921、健康の駅障害福祉課、電話924919。二次元コードがあります。成年後見人等の支援内容。本人の意思を尊重し、体の状態や生活状況に配慮しながら支援を行います。成年後見人等ができること。例、日常的な金銭管理、福祉サービス等の契約、入院・施設等入所契約、相続の遺産分割等。成年後見人等ができないこと。例、身元引受人や保証人になること、手術等の同意、買い物や通院の付き添い等。こんな時に利用できます。認知症の父のために父の口座から預金を引き出そうとしたら、引き出すことができなかった。認知症の母が悪徳商法の被害に遭う心配がある。一人暮らしで老後が心配、自宅で生活ができなくなったら老人ホームに入所したいが、その手続きや支払いをしてほしい。成年後見制度に関する相談窓口、成年後見サポートセンター古賀、電話480994、受付時間月曜日から金曜日8時30分から17時。
人事行政の運営等の状況を公表します。古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給与や職員数、 勤務条件などについてお知らせします。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎、職員課、電話923111、二次元コードがあります。1、職員の任免及び職員数に関する状況。表、括弧1、職員採用状況、令和3年4月2日から令和4年4月1日採用。職種、採用人数、括弧2の順に読みます。一般事務29人、保健師1人、保育士1人、建築技師1人、土木技師3人、計35人、上記のほか、再任用短時間勤務職員9人、割愛職員1人が採用されています。表終わり。表、括弧2、部門別職員数の状況、各年4月1日現在、部門、職員数、括弧人、増減数、括弧人の順に読みます。一般行政部門、議会、令和3年度8人、令和4年度8人、0人。総務、令和3年度190人、令和4年度190人、0人。税務、令和3年度63人、令和4年度62人、1人減。農林水産、令和3年度26人、令和4年度26人、0人。商工、令和3年度17人、令和4年度19人、2人増。土木、令和3年度101人、令和4年度105人、4人増。民生、令和3年度197人、令和4年度206人、9人増。衛生、令和3年度65人、令和4年度72人、7人増。承継、令和3年度667人、令和4年度688人、21人増。特別行政部門、教育、令和3年度88人、令和4年度92人、4人増。承継、令和3年度88人、令和4年度92人、4人増。普通会計、計、令和3年度755人、令和4年度780人、25人増。公営企業会計部門等、水道、令和3年度22人、令和4年度21人、1人減。下水道、令和3年度26人、令和4年度25人、1人減。その他、令和3年度47人、令和4年度40人、7人減。承継、令和3年度95人、令和4年度86人、9人減。合計、令和3年度850人、令和4年度866人、16人増。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表、括弧3、年齢別職員構成の状況、令和4年4月1日現在、年齢区分、人数、括弧2の順に読みます。20歳未満3人、20歳から23歳32人、24歳から27歳71人、28歳から31歳77人、32歳から35歳101人、 36歳から39歳、85人。40歳から43歳、59人。44歳から47歳、86人。48歳から51歳、152人。52歳から55歳、126人。56歳から59歳、72人。60歳以上、2人。計866人。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表、括弧4、給料表の等級、職制上の段階ごとの職員数の状況、令和4年4月1日現在の表があります。区分、行政職、職員数、括弧人の順に読みます。一級、主事、技師、主事補、技師補、63人。二級、主事、技師、92人。三級、主幹、252人。四級、係長、252人。五級、課長補佐、108人。六級、課長副参事70人、7級副部長参事5人、8級部長事務局長理事14人、合計856人。上記のほか、医療職、技能労務職、特定任期付き職員、再任用短時間勤務職員が合計41人います。一級、定型的な業務を行う主事・技師。二級、高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事・技師。表終わり。二、職員の給与の状況。表、括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額等の状況。令和4年4月1日現在、古賀市、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順に読みます。一般行政職、42歳5ヶ月、314,500円、376,600円。技能労務職、55歳2ヶ月、296,400円、327,900円。茨城県の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、一般行政職、42歳2ヶ月、323,069円、415,009円。技能労務職、56歳7ヶ月、309,668円、354,630円。平均給料月額は職員の基本給の平均です。平均給与月額は給料月額と月々支給される諸手当の合計です。表終わり。表、括弧2、職員の初任給の状況、令和4年4月1日現在、区分、古賀市、茨城県の順に読みます。一般行政職、大学卒、182,200円、188,700円、高校卒、156,000円、154,900円、表終わり。表、括弧3、職員の期末勤勉手当の状況、令和4年4月1日現在、古賀市、茨城県、古賀市の期末手当、勤勉手当、茨城県の期末手当、勤勉手当の順に読みます。6月期、1.2 月分、 0.95 月分、1.2 月分、0.95 月分、12月期、1.2 月分、0.95 月分、1.2 月分、0.95 月分、計 2.4 月分、1.9 月分、2.4 月分、1.9 月分。表終わり。表括弧4、特別職の報酬等の状況、令和4年4月1日現在。区分、給料月額等の順に読みます。給料、市長97万円、副市長77万円、教育長67万円、報酬、議長50万円、副議長45万円、議員40万円。区分、支給割合の順に読みます。期末手当は、市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員、いずれも6月期 1.625 月分、12月期 1.625 月分、計 3.250 月分。表終わり。人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。人権教育啓発活動の一環として、仲良し古賀氏、人権啓発絵手紙を募集したところ、1881点の応募がありました。入選した10点は、4月に配布予定の市民人権啓発資料に掲載します。問い合わせ、古賀庁舎障害学習課、電話225111。入選作品の一部。今野宗介さんの作品。個性いろいろ、自分らしさ、あなたらしさ。関葉月さんの作品。みんな友達、みんな仲良し。塚本さくらさんの作品。あなたの色を大切に。それぞれの入選作品のイラストがあります。全国大会出場。全日本選抜還暦軟式野球大会。山田浩二さん、三木長次郎さん、古橋道正さん、石橋博武さん、千葉実さん、福田忠さん、川上純一さん、大竹博さん、斉藤満さん、佐々木健さん、薄倉和則さん、草間光夫さん、早乙女秋政さん、秋葉隆夫さん、野本光一さん、柴崎義郎さん、峰富夫さん、布石武さん、小池実さん、染宮明さん、森俊夫さん、古賀渡良瀬クラブ。全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会。男子50メートル、100メートル平泳ぎ、遠藤博樹さん、赤山 SS。男子50メートル自由形、100メートルバタフライ、中田有友さん、赤山 SS。 女子50メートル背泳ぎ、小倉光さん、赤山 SS。 女子50メートル平泳ぎ、鈴木一華さん、赤山 SS。 女子50メートル100メートルバタフライ、小倉渚さん、赤山 SS。 女子200メートル自由形、中澤桃奈さん、赤山 SS。女子100メートル、200メートル平泳ぎ、中澤小春さん、赤山 SS。 女子 4×50 メートルメドレーリレー、小倉光さん、鈴木一華さん、丸山由良さん、長谷川由亜さん、赤山 SS。 全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会、鈴木二子さん、相和中学校。 全国グラウンドゴルフ交換群馬県大会、高橋久志さん、古賀グラウンドゴルフ協会。天皇賜杯、皇后賜杯、全日本ソフトテニス選手権大会、寺田理沙さん、古賀市ソフトテニス連盟。全日本ラージボール卓球選手権大会、混合ダブルス130、田中幹彦さん、関口京子さん、古賀市卓球連盟。年輪ピック神奈川2022、剣道交流大会、落合茂次さん、総和剣道クラブ。全日本空手道選手権大会、団体個人組手、宇津木美穂さん、古賀市空手道連盟。健康百科。子育て中のママへ、自分自身を認め楽しく子育てを。自己肯定感という言葉を知っていますか？自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定する感覚のことであり、物事を前に進めるための原動力となるものです。ママの自己肯定感が低下していると、子育てに自信が持てない、もっと頑張らなくちゃ、と心に余裕がなくなり、子供にイライラをぶつけてしまうなど、マイナスな影響を及ぼすことがあります。うまくいかなくても大丈夫。子育てが辛いと感じるママの中には、あれもこれも頑張りすぎてしまう人が少なくありません。肩の力を抜いて、まあいいかと思えるくらい適当な頑張りでいいのです。また、パパに育児や家事に積極的に参加してもらう。おじいちゃんやおばあちゃん、友人などから協力を得るのも良いでしょう。自分を責めたくなるまで一人で頑張りすぎないことが大切です。ママが笑顔だと家族も笑顔になれる。今一度ママ自身の中にあるいいところに注目してみましょう。誰かより優れていることだけでなく、普段していること、できていることもいいところです。ありのままの自分自身を認め、大切にすることが、ママの自己肯定感を高めることにつながります。ママの笑顔は、子供に安心と幸せを与えます。完璧を求めず、楽しく育児をしていきましょう。子育て包括支援課。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。おいしい中華を食べに行こう、昇龍。お得なランチからコースまでメニューが豊富で、本場中国の味にこだわりながらも、日本人の口に合うよう工夫しています。一番人気は麻婆焼きそば。豆板醤と山椒が効いた癖になる辛さに食欲をそそられます。新メニューのサクマヨは、ジャガイモの衣をエビマヨにまとわせたサクサクした食感が楽しめる一品です。ぜひ一度食べてみてください。店舗概要。営業時間11時から15時、17時から23時。定休日月曜日。住所駒羽766-2。電話922433。写真4枚。写真の説明。1枚目、こがきらメンバー、シャオメイさんの写真。2枚目、一番人気、麻婆焼きそば。3枚目、新メニューのサクマヨ。4枚目、店舗外観。写真、終わり。ふるさと日記。心を動かすようなプレーを。J リーグ大宮アルディージャ、浦上二希さん、26歳。23歳で念願のプロサッカー選手になった浦上さん。2020年に移籍したヴァンフォーレ甲府では、得意のロングフィードや対人の強さ、統率力を発揮し、昨年の天皇杯でチームを初優勝に導きました。今季から大宮アルディージャへ移籍した浦上さんからメッセージをいただきました。 小学生の時は自分が日本で一番サッカーがうまいと思っていましたが、中学生になり大宮アルディージャジュニアユースに入団し、上には上がいることを思い知らされました。それでも絶対にプロサッカー選手になるんだという強い思いで練習に取り組んできました。念願のプロになれたのはたくさんの人の支えがあったからです。プロになってからはファンやサポーターの笑顔を見るたびに勝利を届けることの喜びを感じるようになりました。天皇杯で優勝することができたのも皆さんの熱い応援のおかげです。準決勝は小さい頃によく観戦に行った鹿島スタジアムで行われ、そこで鹿島アントラーズに勝利したことは一生忘れられません。プロを目指す子どもたちには、自分の目標から逆算して、今何をするべきか考えることを大事にしてもらいたいです。人生にも同じことが言えますが、楽して上達することはありません。そして家族や周りの人への感謝の気持ちを忘れないでください。今期からは中学・高校時代にお世話になった大宮アルディージャに移籍しました。天皇杯での経験を生かし、J1 昇格を目指して、市民の皆さんに少しでも勇気や希望を与えられるように頑張りたいと思います。プロフィール。1996年11月11日生まれ。RJC 古賀四小サッカー少年団から古賀 SS、大宮アルディージャジュニアユースを得て、東洋大学。2019年 AC 長野パルセイロでプロデビュー。ヴァンフォーレ甲府では昨年の天皇杯優勝に大きく貢献。今期からは古巣の大宮アルディージャに移籍。写真3枚。1枚目ユニフォーム姿の浦上二希さん。写真提供コピーマーク 2022VFK。 2枚目、チームの皆さんとガッツポーズをする二木さん。写真提供コピーマーク 1998NO アルディージャ。3枚目、当たり負けしない体の強さが魅力。写真提供コピーマーク 2022VFK。 写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。エビサワひなたちゃん、令和3年4月生まれ、おなぬま。生まれてきてくれてありがとう。元気いっぱい育ってね。父、すぐる、母、さやか。三好大地くん、令和3年7月生まれ、古賀。歩くの大好き、食べるの大好き、姉、兄、大好き。父、ひろかず、母、なつみ。高橋めいちゃん、令和3年9月生まれ、こまはね。毎日癒しをありがとう。とんがり帽子似合ってる。父、白心、母、しおり。佐野正大くん、令和2年4月生まれ、本庁。翔くんの笑顔がみんなのエネルギー、大好きだよ。父、英介、母、あけみ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール電話で受付中。メールの場合は件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。小さい頃からの目標。関千穂さん、二礼小学校6年生。 私の夢はみんなを笑顔にできる保育士になることです。私が保育士になりたいのは、幼稚園の時に担任してくれた先生みたいになりたいと思ったからです。その先生は、たくさんの子供がいて大変そうなのに、みんなのことを笑顔にしていました。その時、私もみんなのことを笑わせてあげられる存在になりたいなと思いました。保育士は大変だと思いますが、夢に向かって、今できる勉強などを頑張りたいです。関千穂さんの笑顔の写真があります。古賀歴史見聞録。31文字の恋模様。長塚隆と若杉トリコの総門下。バレンタインデーの華やかな装飾があふれる今日この頃。チョコレートにメッセージカードを添えて、思いを伝える人もいるでしょう。しかしここは、言霊の先祝う国、日本。メッセージにもちょっと工夫をしてみては。古賀久保公園の花碑。3月には1500本の花桃が咲き誇る古賀久保公園の通りに、寄り添うように立つ2基の花碑をご存知でしょうか。一つには、枕賀の古賀の桃の木ふふめるを、未だ見ねども我恋にけり。これは常総市出身の文豪、長塚隆がある女性の写真を見て、一目惚れして読んだ歌です。もう一つには、歌に詠まれた女性が隆の追悼のために読んだ歌が刻まれています。枕賀の古賀の白桃咲かむ日を、待たずて君は隠れたまえり。深い追慕の念を感じさせる歌ですが、この総門下の主人公、隆を魅了した美貌の女性は、古賀ゆかりのプロレタリア作家、若杉トリコなのです。複雑な生い立ちと文学思考。明治25年、古賀の豪商の承服の子として東京に生まれたトリコは、生後間もなく古賀で芸妓置屋を営んでいた若杉花の養女となり、古賀に移ります。少女時代から文学へ高い関心を寄せ、女子文壇などに詩歌を投稿、選者であった下妻在住の横瀬八の指導を受けました。ちなみに、長塚隆が見た写真というのは、友人であった八宇宅にあったトリコの写真でした。しかし、トリコと隆が実際に会ったことはなかったようです。プロレタリア作家として活躍。明治41年、家業を嫌い、文学で身を立てようと上京。新聞記者として働く傍ら、和歌山牧水主催の創作等に作品を発表します。大正14年、文芸戦線に発表した烈日でプロレタリア作家として認められ、林芙美子や平林太鼓らと社会文芸連盟の結成に参加します。また昭和2年には、日本文学同人会評議員として、上野宗府、林房夫らと創作評論、創刊に参画するなど、プロレタリア文壇の第一線で活躍しました。詩歌、小説、随筆に多くの作品を残したトリコですが、昭和12年、持病の気管支喘息、一説では脳出血とも、のため死去、44歳という若さでした。31文字のロマンス。古来より日本人は言霊を信じてきました。実際に声に出すことで現実の事象に影響がある。それは恋とて同じこと。片思いにもがくとき、遠くの恋人を思うとき、恋人と離れ離れになるとき。そんなとき、しばしば57577の31文字に思いを託し、和歌を詠んだのでした。今年のバレンタイン、チョコに和歌を添えてみるのも一興です。さて、もう紙面が尽きるので、これ以上詳しく書けないのがもどかしく。 冒頭の回や若杉トリコについてもっと知りたい人は、今月のギャラリートークにて。詳細はお知らせページにあります。古賀文学館学芸員、秋沢正幸。写真3枚。1枚目、古賀久保公園の通りに立つ長塚隆、若杉トリコの歌碑。2枚目、椅子に座る若杉トリコ、1892年から1937年の上半身の写真。3枚目、市内横山町にある若杉トリコ文学碑、短編小説、桔梗の一節が刻まれている。写真、終わり。図書館の本棚から。三和図書館。一般書、電気、偉人飯伝、真山智之著。織田信長は立ち食いで奇襲に成功。葛飾北斎は一日たった二杯のそばで絵を描き続けた。ローマ皇帝は一日で食費が1億円。古今東西の偉人たちの奇妙奇てれつな食生活を紹介する。出版社、笠間書院。一般書、小説、浮世の恋バナ、周防柳著。心中、駆け落ち、不義密通。この恋は地獄につながっている。江戸時代の衝撃的スキャンダルをまとめた井原西鶴の代表作、公職五人女を大胆に新解釈した胸に刺さる悲恋時代小説。小説すわる掲載を単行本化。出版社、集英社。児童読み物、父さんの像、ピーター・カーナバス作。オリーブは一歳の頃に母親を亡くした。父さんはその悲しみでいつもぼんやりしている。父さんのそばに灰色の像がいるように見えるオリーブは、この像は父さんの悲しみそのものだと考え、像を追い払う計画を立て。出版社、文献出版。絵本、ワクチンくんと一緒、近藤恵里絵。今日はお母さんと病院に行った。注射をするんだって。元気なのにどうして注射をするのかな？なぜ予防接種をするのか、その効果と接種後の過ごし方、毎日の衛生管理や健康管理の大切さを伝える絵本。出版社、チャイルド社。それぞれの本の表紙の写真があります。もう一つの空、アナザースカイ。マイメモリーズ・イン・コガ。名前、船橋東梅さん。出身、中国。年齢49歳。来日16年目。仕事、野菜の乾燥加工者。結婚を機に来日し、今日まで多くの人に出会いました。日頃からお世話になっている古賀の皆さんに恩返しの気持ちを込めて、中国の伝統的手法で作った三日蒸し白菜など、様々な野菜を乾燥加工して販売しています。農産物が豊富な古賀市が大好きです。写真2枚。1枚目。東梅さんの顔写真があり、吹き出しの中に、手間暇かけて作った美味しい乾燥野菜をぜひ一度食べてみてくださいね、とあります。2枚目、乾燥加工した野菜を袋詰めしている様子。写真終わり。
町の話題レポート。光り輝く未来へ。自由に羽ばたけ、古賀市二十歳の集い。1月8日、令和5年、古賀市二十歳の集いを ES 花桃体育館で開催しました。昨年同様、3つの地区ごとに時間をずらして開催するなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して実施。1337人の対象者のうち、 当日は1052人が色鮮やかな振袖や羽織袴、スーツに身を包み記念すべき節目を迎えました。また、古賀大使の浅野恭嗣さんや体操選手の山室浩二さん、俳優の山中隆さんからビデオメッセージで祝福をいただきました。民法改正に伴い、成人式典の名称を二十歳の集いに改めました。写真が9枚あります。振袖姿やスーツに身を包んだ友達との写真、壇上でスピーチする人や着席して話を聞く式場内の写真があります。古賀の民族芸能で元気を届ける、関東ブロック民族芸能大会。11月27日、埼玉県川越市にあるウエスタ川越で民族芸能大会が行われ、茨城県を代表して三和郷土芸能保存会諸川支部が出場しました。大会では茨城県指定無形民族文化財に指定されている三和祇園囃子を披露。江戸時代から受け継がれてきた歴史ある太鼓や笛の音色で来場者に元気を届けました。大勢の観客を前に演奏にも力が入る写真があります。社会情勢にも目を向けて、古賀市中学生の主張大会。12月9日、野本伝説工業コスモスプラザで、古賀市中学生の主張大会を開催しました。代表生徒20人が日常生活や社会の動向、将来の古賀市や日本の在り方など日頃感じている率直な思いや考えを発表。来場者は生徒たちの真剣で熱い思いが伝わる主張にうなずきながら聞き入っていました。各学校の代表生徒の写真があります。みんなで一緒に歌って踊ろう。0歳から聴けるワクワクコンサート。12月11日、野本伝説工業コスモスプラザで NPO 法人ネットワークサポート親学主催のワクワクコンサートが開催されました。参加者は、オーボエやピアノ、マリンバの演奏を鑑賞したほか、子供たちに大人気のタクお兄さんと踊ろうのコーナーでは、音楽に合わせて一緒に歌ったり踊ったりして大いに盛り上がりました。音楽に合わせてみんなで楽しく踊る写真があります。巡る角には福来たる。七千歩で歩ける古賀七福神巡り。1月8日、古賀駅西口周辺に点在する9箇所の神社等を巡る古賀七福神巡りが行われました。市内外から多くの巡拝者が訪れ、約2時間、3.5 キロのコースを自由に歩き、1年の幸福や無病息災などを祈願。参加した女性は、今年こそ笑顔が絶えない素敵な年になりますように、と話していました。弁財天が祀られている徳勝寺を巡拝する参加者の写真があります。古賀インフォメーション。令和5年度シルバーリハビリ体操教室の申し込み開始。対象、市内在住でシルバーリハビリ体操に興味がある65歳以上。講師、シルバーリハビリ体操指導士。申し込み、希望のグループを一つ選び、各会場で申し込み。会場ごとの参加状況により、年度途中の申し込みも可。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話924921。表、グループごとの申し込み日程の表があります。グループ、会場、曜日、定員、人、申し込み日程、受付時間の順に読みます。古賀福祉の森会館、丸1、 第1、第3金曜日、30人、2月17日、3月3日、3月17日、古賀福祉の森会館、丸2、第2、第4金曜日、30人、2月10日、2月24日、3月10日、3月24日、古賀断熱東公民館、丸1、第1、第3水曜日、30人、2月15日、3月1日、3月15日、古賀断熱東公民館、丸2、第2、第4水曜日、30人、2月8日、2月22日、3月8日、3月22日、古賀断熱中田公民館、第1、第3火曜日、50人、2月7日、2月21日、3月7日、ヤクルト花桃プラザ、第2、第4水曜日、50人、2月8日、2月22日、3月8日、3月22日、イチョウプラザ、第2、第4金曜日、30人、2月10日、2月24日、3月10日、3月24日、古賀歴史博物館、第1、第3金曜日、15人、2月17日、3月3日、3月24日、健康の駅、第2、第4火曜日、20人、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、中央公民館、第2、第4火曜日、20人、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、ユーセンター敬愛防水、第2、第4金曜日、50人、2月10日、2月24日、3月10日、3月24日、堤公民館、第1、第3月曜日、25人、2月20日、3月6日、3月20日、三和農村環境改善センター、第1、第3水曜日、30人、2月15日、3月1日、3月15日、三和地域福祉センター、第2月曜日、30人、2月13日、3月13日、野本伝説工業コスモスプラザ、第2、第4金曜日、60人、2月24日、3月10日、3月24日、受付時間はいずれも9時45分から11時15分。表、終わり。日程表は各会場に置いてあります。会場で体操する参加者の写真があります。国保人間ドックの助成申し込み受付。二次元コードがあります。市では国保被保険者の健康保持、増進を目的に人間ドック費用の助成を行っています。なお、特定健診、がん健診、集団、医療機関健診との重複受診はできませんのでご注意ください。対象、次の1、2を満たす人。1、申し込み時と健診受診時に国保被保険者で昭和24年4月1日から昭和59年3月31日生まれの人。2、国民健康保険税に未納がない人。受診可能医療機関。茨城西南医療センター病院。太田内科糖尿病内科医院。古賀赤十字病院。古賀総合病院。田中医院。鶴見脳神経病院。西村外科。平島胃腸科外科医院。 ホスピタル坂東、山中医院、友愛記念病院、定員1500人、多数抽選、助成額2万3000円、申し込み期間、2月1日水曜から3月3日金曜、郵送、電子、2月26日日曜から3月3日金曜、窓口、申し込み方法、郵送、申し込み窓口または市ホームページにある申し込み書を古賀庁舎国保年金課へ提出、電子、二次元コードから申し込み、窓口、国民健康保険証を持参の上、古賀庁舎国保年金課、相和庁舎市民総合窓口課、三和庁舎市民総合窓口室に申し込み、受付時間、8時30分から17時15分、2月26日日曜は9時から12時、問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111、郵便番号306-8601、長谷町38-18。電子申請はこちらから、二次元コードがあります。エコフェスタ古賀2022。環境問題について一緒に考え、環境に優しい暮らしを実践してみませんか？日時、3月5日日曜、10時から16時。場所、中央公民館。内容、環境問題を啓発する展示・体験コーナー、ゴミの捨て方に関するフォーラム。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511。子どもたちの体験の様子の写真があります。ミュージアムクラシックコンサート。ピアノトリオで奏でる春のメロディーと題し、名曲の数々を演奏します。日時、3月25日土曜18時から20時。場所、古賀文学館。定員50人。費用3700円。博物館3館入館券付き。奏者、小川由紀子氏、ピアノ。戸沢哲夫氏、バイオリン。山崎太陽氏、チェロ。申し込み期間、2月9日木曜9時から、電話。申し込み問い合わせ、古賀文学館、電話211129。ピアノとバイオリンを演奏するお二人の写真があります。